マギーのボイスメモ。ご機嫌いかがですか？マギーのボイスメモ第262回、やっと歯医者に行けました。マギーです。
なんなんその喋りは。そのダラッとした。
眠たい。足を虫干ししながら
虫干しし
ながら
富士山に
見守られながら、車の中で朝寝。最高ですね。
ねえ、本当太陽に感謝、感謝っていう、こういう時本当太陽に感謝っていう気持ちが湧き出るトラニーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストで配信し、翌週には YouTube にアップしています。初めてお耳に書かれた方、購読、登録、お気に入りなどしていただければ幸いでございます。
あ、言ってるワードは今日ははっきり言ってたね。
イエス
イエス。いや、今江戸川の堤防の上に車を止めまして。
堤防の上？
堤防でしょこれ。
それ堤防？
堤防って言わない、こういうの。
土手？
まあ土手、土手とも言うし堤防とも言うし。
あ、そうなの。もうちょっとちゃんとしたもん言うんじゃないの、堤防って。
いやいやいや、これちゃんとしてるから。これ
そうなの。
これちゃんとしてるでしょこれは。
あ、そうなの。
失礼だよこれ。これ治水対策ちゃんとしてはる人に、これめちゃめちゃ綺麗じゃんこれ。サイクリング自転車、
綺麗だよ。
自転車専用道路になってるし、
綺麗だけど、堤防って感じじゃないじゃん。土手って感じじゃない。
いやいやいやいや、江戸川の土手って言ったらもう世界的に、
土手イコール堤防。
全国的に、全国的に有名だけど、これ以上堤防ですよ。金八先生で有名になりましたけど、この江戸川のね。
何？
あ、違うわ。荒川だ。間違えましたけど。間違えましたけど。
嘘ばっかり配信してる。
うん、ね、本当だ。いやー、今ね、そう、上でね、天気今日は超良くて。
久々に晴れたね。
久々
トラニーと会うのに。
ああ、そういうことね。俺と会ってってことね。
そうそう。
前回の話でも雨でしたしね。
雨、その前も雨。
う
ん、
そうだね。
その前はハゲみたいな。
その前っていうか。
違うか。ずっとハゲてる。
ずっとハゲは言うなよ。誰も知らないし、見たことないでしょ、みんなが。
いや、もうみんな知ってるよ。
あ、知ってんの。
知ってる知ってる。
そうそう、いや、天気良くて、そのね、江戸川の、で土手からは、
うん、
富士山のね、
そう、うん、スカイツリーが見えるんですよ。
あとは東京平野のその都心のね、高層ビル群がこう見渡せるわけですよ今
ね。
あのね、まあ、その富士山とスカイツリーがこうすごく朝日に当たって綺麗なこう状況をちょっとマギさんにね、お見せしたくて、今日も朝早うから呼び出しですね。
しかも超うちの近くだよ。
そうだね。
うん、
呼び出しましたね。まとめてちょっと今太陽に当たりながらね、それももうこれちょっと音声配信なんで説明しにくいんですけどもね、
はい、
太陽の方に車のフロントガラスを向けて、
はい、
太陽の直射日光フロントガラスに浴びながら、
はい、
2人で
足を
なんていうの、フロントのダッシュ
ボードの上に
掘り投げて、
あ、
足の裏を太陽にカーッてながらね。
めっちゃ高い。
すごいよね。
すごいよ太陽。
もう向こうから歩いてくる人たち見たら
びっくりだよね。足4つ、
フロントガラスにそう足が4つ4つパッパッパッて出てる感じでね。なかなか滑稽な、映像ですけどもね。
はい、
でやりながらぼーっとしてぼーっとして何もしないですけど、ちょっとね 2,30 分寝てパッて今起きて、まあ用でも通る
どこでも寝るからね。
まあね、ね、撮りますかって話で、
デパートの中でも寝るしね。
まあそうだねデパートの中だってさ、今この冬の時期ってデパートの中最高じゃない？温度があったかくてさ、
確かに、
そこそこ静かでさ、
は
ぁーって言ってるし、ね、な感じで、やっていきますか今日もね。
そうですね、
まあ特にネタはないんですよ改めてね。
まあ前回からフリーレター
、フリーレター、
ふ、違う違う、ふ、振っていた話
が、あ、振っていた話ね、はい、はいはいはい、あのあれだ、東京駅、ちょっとしそびれてましたからね。
ですね、
あの東京駅、東京ステーションが、
どうしてそこ英語で言った
いやなんかあの東京駅のポスター見たらちょっとそういうふうに言いたくなっちゃった、
ね、あ、そうなんだ。
東京ステーションが、オープンして100周年、今年は
なんかあっちもこっちも100って多いね。
え、そう、
あれ
どこあった、北海道かありましたっけ。
昨日じゃない、この間のどっかで100、あれ140周年か、
全然100と違うよ。びっくりした、今140全然ちゃうやんと思って。全然ちゃうやん。
しかもそれ何だったか忘れちゃった、
忘れてるし全然ダメじゃん、もうね、もう、
はい、もう、はい、東京駅が100周年で、
そう、体制立て直してだから今これ編集ポイントでね、
編集ポイント、はい、はい、
笑ってるし、編集ポイントつけないよ、笑ってます。100周年ですよ。だから東京駅ね行かれた方は分かるんですけど、今もう東京駅周り100100100100すごいし、100年前のね東京駅のこう写真と今の東京駅の写真とか比べてるのとか結構あってね、すごい変わったね。写真でしか見てないけど俺も
ね
え、ただ東京駅のステーションホテルっていうの、
ほう、
赤レンガのね、皆さんも今ご存知だと思いますけど、赤レンガの東京ステーションホテルは、あれはその100年前から全く変わらず、変わるというか、その中とかすごい変わってるだろうけど、外の外観のね、レンガのデザインのところ全然変わらずって感じで、
私はあっち側が好きだな。
は？あっち側？
八重洲口と、どっち口？
八重洲口と、
何口だっけ？
八重洲口と丸の内口？
丸の内の方が好き。
いや、ね、
あれ？
ステーションホテルっていうのは丸の内口にしかないんで。
いや、だからそうだから、だから言ってんじゃん。
ああ、だから言うの。ああ、
そうそうそう。
見た目ね。
そう。
ああ、八重洲口のもうグランルーフ新しくこうできた方は、そうそうそうそう、私はあんまり好きじゃねえと。
チャチよね。
チャチ。
チャチくない、あれ。
まあね、ステージはやっぱり100年ね、今でも変わらない重厚感というか、ステージホテルの赤レンガ作りに比べれば
いい、ね、
やっぱり歴史には勝てないなみたいなね。
ねえ。
いや、まあそれはグランルーフ作った人もやっぱり頑張って作ったと思うよ。あれはあれで、そう言われもかっこいいよ。
そう、ちょっと考えたらよかった
ね。そうなのじゃあちょっとコンペで案出してよ。あ、そういうあれだよ、東京メトロの、銀座線っていう路線がね、2019年に、
はい、
リニューアルオープン、リニューアル改装してすごく綺麗に新しくなるんだけど、その銀座の地下鉄銀座線の駅をデザイン、駅のデザインをコンペで募集してるよ今。
あ、そう。
そう。
あなたのデザイン。
だからそうそう、駅のだから地下の駅のデザイン。
地下でしょ。
地下の駅のデザイン。
何もなくていいんじゃない？
いやいや、何もない、何もなくないでしょ。こうあれはだってやっぱりデザインちゃんとしてる人がいてるわけじゃん、いろいろこう。
どうデザインってあんまり変わらないよね、地下鉄って。
それを変えるんじゃん、その地下のそのねえ、天井やら壁やら、そのたなんか柱の、 要はその型なんていうのその
感じ
色合いとか、はあ、そういうのを変えていくわけじゃん。
はあ、あんまり興味ないな地下に。
あ、興味ないですか、うん、興味ないですよ。でも書いてあったよ、あの東京、代表作は銀座線って言って、自分の代表作銀座線になりますよって。
これ以上有名になったら困るか。
誰がですか。どこでですか。あなた別にあのどっか街中歩いても誰にも一切声かけられたりしない。
結構振り向かれるよ。
それは顔がちょっとあれでしょ、ちょ
っと顔がちょっと何、
顔がちょっと特殊な顔してるからでしょ。
人カメレオンみたいに。
いや俺誰も言ってない、言ってない言ってない、自分で言ってる。あれカメレオンが歩いてる。
ないない。
え、本当、あれこのカメレオン色変わんねえのかなみたいな。
ないない。
あ、色変えて、カメレオンが色変えて人間になってんだってみんな思ってるかもしれないよ。
ないよ。
ないですか。
こんな可愛いカメレオンいないよ。
可愛い、自分で言ってるし。あ、ね、可愛いですね。いや、カメレオンってもともと可愛いだろ。
可愛いでしょ。
うん、可愛い可愛い可愛い。
ああ、やっぱりね。
そうそうそうそうそう。まあでもね、あの場所によって色を変えてね、七変化でね、あー怖い。
何？
いろいろ色変えて自分を姿形変えて、あ怖い。
変わんない。
そうやっていろんなとこを手玉に取って、これからいい、これまで、これからじゃこれまで。
変わんないけど、変わんないけどね、甘えること覚えたね。
甘えること覚えた最近。
覚えた。
あらららららら。
重たいとかできないって言うと、うん、男子って結構してくれるんだって思った。
いや、それ元から男子はするよ。
いや、知らなかった。
あ、そう。
そう、私率先して持ってたから。
あ、自分で。
そう。
あ、だいたいさ、あれじゃん、バカっぽい女でさ。
バカっぽい女って。
バカっぽい女でさ、こうあれじゃん、ちょっと見た目可愛い女がで、ダメこれダメ持てないとかさ、あーとか言ったら男ってだって仕方ないなつってさ、手伝うじゃんみんな。
知らなかった。
あ、そう、そういうの、そういうテクニック知らなかった、女の武器を。
ない。
あららららら。
っていうか、女の武器を使いたくなかったから。
あ、まあまあ、それは前から言ってるよね。
そう、
女の武器を使う女は嫌いだって、
ね。嫌いだから。
言ってるからね。
でもどうしようもなく重たいものは重たいんだなと思って。
あ、自分ではもうちょっと太刀打ちできないものもあるぞと。
持てないね。
あ、でそれを
そう
ちょっと男に頼る技を今覚えたと、うん、
持てないとか動かないってい
う、成長したね東京に来てね、
動かしてくれるんだと思って、
うん、それはそう、ちょっとそれは言えばもうやっぱり女性の弱さっていうのを出せば、男はね、なんかやっぱしてあげたいっていう、やっぱり出てくるよ、やっぱりね、
なんか何もやなくても声かけてくれたりとか、
うんうんうん、
あ、優しいなと思って、
あ、よかったね、うん、やっぱそれどんどん使っていかないと。
そうなんだ、
そうそうそう、あの男とハサミは使いようっていうじゃん、
なんかちょっと違うけど、
ちょっと違う、まあいいや。東京駅の話からそれましたけどね。
相変わらずそれるね。
それましたけどね、あれはそれ、うん、ね、あの東京駅100周年ね、うん、うん、あのやっぱあれでしょ、なんだっけ、マギーさんはその前にもちょっと喋りましたけど、東京駅っていうのをしっかり見たことなかったんで、
あ、そうそう
ね、うん、で、その東京駅もしっかり見たのもそうだし、その周りのね、
うん、
ちょっと周りのその丸の内周辺の、まあ、ビルの中をちょっと、まあ、ブラブラしましょうっていうことで、うんうんうん、この間ちょっとしたんですけどね、
はい、
あの辺ももう丸の内ももうビルがもうどんどんどんどん新しく建て直されていって、もう三菱財閥っていうか三菱グループ、三菱自治所やらうんたらかんたらいっぱい、その本社がいっぱいあるところ、どんどんどんどん新しくなっていって、
うん、
で丸ビルがね、もうすっかり綺麗に変わってたりとかしましたけど、
丸ビルとか四角ビルとか三角ビルとか、
いやいや違う、その丸ビルの丸いのあれは大阪だから、大阪丸ビルね、あれは丸いけどね、
ほう、
知ってるよね、それはね、大阪丸ビルは知ってるよね、
知らない、
え知らない、マジか、大阪丸ビル知らないか、岡山の人は、
どの丸いビル、
いやいや、あのもうどの丸いビルと、大阪に丸ビルって言ったら1個しかないから、
あ、そうなの、
そうそうそうそう、まん丸なんだよ、だから円錐、丸い円錐の丸ビル、丸い円錐の丸ビルって、
円錐って三角なの、
あ、円柱だ、円柱、ごめん、円柱、円柱、先細なった、やばい、やばいね、そうそう、円柱だ、あのだからピサの斜塔の、
は
あ、まあ大阪バージョンというか、あんな傾いてはないけど、あ、本当に、そっか、岡山の人
知らない、有名なんだ、
まあ関西人はだ関西人、関西人っていうか大阪では超有名だよね、丸ビルって。
へ、
有名だよ丸ビルって。あの丸ビルの上にこう電光掲示板が回ってて、こうなんていうのか、今はね LED があるし、もうすごいあのどこでもその電光掲示板ってどこでもあるけどさ、渋谷のさ、はあ、センター、あのスクランブル交差点のところなんかっていっぱいあるけど、はあ、昔もう30年とか前はそんなこう、うん、ビルの上に電光掲示板がこうぐるぐる回ってるのが珍しかった時に、丸ビルの一番上にこう丸いからこうぐるぐるぐるぐる文字がこう流れて、うん、流れ回っていく、回ってこう。
知らない、そん
な。あ、そう、へえ。
で、通天閣しか知らない。
通天閣はさ、あれはこう、こう日立とかこう看板がこうまっすぐこう光ってる、うん、
大阪って言えば通天閣でしょ、こっちから言えば。
あ、まあまあね、まあ通天
閣なんて知らないよ。
通天閣の方がまあ日本的には知られてるけど、
でしょ、
あの関西人とか大阪人じゃ丸いビルの方がやっぱり。
通天閣と食い倒れ人形だけど、
まあまあそうだけどね、
うん、あとフグのなんか提灯みたいな。
ああ、それはそこ、それはね、道頓堀ね。
あ、そう
それ道頓堀ね、そうそう、丸ビルってそう、電光掲示板上でニュースがこう昔から流れててね、懐かしいな、その話。
まだ話取れてるから。
話取れてるよね。で、ちなみに丸ビルってさ、丸ビル株式会社当たって、
うん、
一番上が丸ビルの、 あのビルの管理のしてる会社があって、で、最上階までエレベーターないの
よ。は？
自分とこの従業員のところのエレベーターなくて、その手前下のお客さんのところまでしかエレベーターなくて、
うん、
自分とこの従業員のオフィスに行こうと思ったら階段登んないとダメ。
何階ぐらい？
いや、1階だっけ。ああ、だから例えば何十何階、お客さんのテナントが入ってるところまでエレベーターなんだけど、自分とこのオフィスに行くには階段だよ。それで経費節減してる。マルビルのそのまあ今も変わったけど、過去の経営者はすごい有名な人で、
へー、
面白い、ユーモアのある人ですねっていう、まあちょっと話それましたけど、まあ、東京の丸ビルっちゃ丸の内ですよ。丸の内ビルディングっていうか、
丸を取ったの。
そうそうそうそう、丸の内ビルディングの丸を取って丸ビルね。
はいはいはい、うん、
で丸ビルの中にすごいいっぱいお店がいっぱい入っててね、すごい有名なんですけど、はい、あそこはマギさんどうでしたか。
楽しかったよ。
楽しかった、
うん、切って楽しかった。
あ、うん、まあまあそうだね。で、
その隣あれ、
そうだね、あのと郵政省、今なんだろう、日本郵、
日本
郵政、日本郵政かの、本社ビル、もともとその郵政省の、本部ビルっていうののビルが今後新しく建て直されて、
うん、
切ってっていうね、
うん
うん、その前はね、切って
切って
切ってっていうね、
アルファベットで切ってって感
じ。そうだね、切ってっていうビルに、ビルの名前っていうか、あれあれかな、ショッピング街の名前なのかな、切ってって
ね、
できてましたけどね。
うん、
あのまあ俺が、まあ、お連れした中では丸ビルはマギさん的にはなんかさーっと見て、なんかなんかちょっとなんかなんかなんか前あれだもんね、あのファッションがね、服装がそんな興味ないからね。
服ね、
服ね、服興味ないんだよね、女のくせにね。
まあ
だから丸、
興味ないこと
はない。丸ビルってあの丸ビルの方のテナントっていうのは結構ファッションメインっていうか、
うん、
あれだよね、ふあとカバンとか服装飾、あ、服装飾品とか、
雑貨が好き、
うん、そっちの方が多いから、マギさんは雑貨がね、うん、好きなので、
そう
だからその郵政ビルの切手のね中のね、
うん、
お店結構専門店ね、
はい、
結構どうでしたか。
楽しかったよ、
うん、
すごい私のツボなものがいろいろあって、
うんうん、
全部楽しめたね。
何ね、なんか特にこう何が良かったなとか。
特に、
ああ
忘れちゃっただ
ろうな、今だから振ったんだわもう絶対忘れてんだろうなとか振ったんだよね、
ね、
うん、振ったよ。
和風雑貨とかね
和風雑貨とか、はいはい、あとは
とかね、
はいはい、あとは
ちょっと高級な木を使った雑貨とかね。
高級な
木覚えてるでしょ、ちょっと
高級な木を使った雑貨、高級な木ってどんな高級な木、
なんかほら あれすごい高かったじゃん、ね、あのマスパートじゃなくてキーボードを木でできたやつ。
キーボードを木でできたやつ、
うん、
キーボード、
キーボードがパソコンのキーボード、
ああパソコンのキーボードを木でできたやつね。そう、あはいはいはいはい、
何万か忘れてたけど、
うんうん、
あれもよかったし、
あれ9万3000ぐらいしてたね。
なんか全然手は出ないけど、
まあ ね、
う
ん、まあ、いろんなものをその木でね、
そう
作ってるところあったね、
うん
うん、あの当然 iPhone ケースとかもね、
そうそうそう、
木で使って、
うん、
作ってね。まあそこのその木の店は何が特色かっていうと、まあ上質な木をそのすごいそのいろんなものに加工していろんなケースとかにしてるけど、プラスレーザー彫りっていうの、
はあ、
あの木をレーザーで彫って、
は
あ、こう写真にしたり、写真を木に彫ったりとかさしてたじゃん、柄を木に彫ったりとか。
あったっけ、
あら結構それが あそこ結構売り文句だったんですけど。
あそうなの。
そうですよ、あそこはだってあの木のカレンダーで、結婚式の時の写真を彫って、
興味ないからね
だから忘れてんのか。あとそのなんていうの、誓いみたいな、2人でこう、こう私たちこうでこうでこうしますみたいなのを木で掘ってくれるようなそういうなんていうの、そういう記念のものをオリジナルオーダーメイドで作ってくれたりとかしてたりして、あと iPhone のケースにね自分の名前とか自分の好きな柄とかをすぐにあの掘ってくれるお店でね、
うん、
それも興味なかったっていうね、木っての、はい、木ってまああくまでこれは個人的というかあれだけど、木っての中に入ってるショップって本当に洗練されててすごいあれだよね。
そう、品数が多いわけじゃないんだよね。
そうなんだよね、
1店舗ずつ、そんなにスペースも広くないけど、
うん、
こうねこだわりある品物が
そう
お店の人のね、
うん、
セレクトで。
そうそう
そう、あるんだけど、それが合えばさ、ツボがはまれば、
うん、
本当楽しめるよね。
そうだね、あのすごく選んでるお店のセレクションがすごくセンスがある、良かって、
うんうん、
ちょっとだからその普段そのイオンとかね、いろんなショッピングモール行って、
はいはいはい、
どこ行ったってさ、大体入ってる店一緒じゃんみたいな、
そうそうそう
そう、ちょっとそういうこうモールの専門店街にちょっともう最近マンネリ化を感じたなっていう人って、切ってとか行かれてみたらなんかあいいなっていうか、すごい新鮮だったよね。
かなり楽しかった、
ね。まあ、ちょっと本当になんていうかな、本当に都心の東京のその都心ならではの値段設定、ちょっとお高いっていうのもあるけど、
まあでもそれこそウィンドウショッピング、
まあそうだね、うん、
見てるだけで全然楽しめるんで、
う
ん、
そうだね。あとはそのやっぱりもいいものをやっぱり人間その買わなくてもやっぱいいものを見るとか、
見ないとね、
目はね、見るとか感じるとか触るとかっていうのはやっぱり
養っていかないとね、
大事だと思うんで、
そう感性がね、うん、落ちてくるからね。
そうそうそうそう、それってさこうなんかこう形とか自分の手応えとしてこう自分にバンって入ってくるものではなくったとしても、
うん、
やっぱり見るだけで絶対変わるからね、人間ね。
そうよ、だからの芸術作品とかね触れないといけないからね。
そうだよね、やっぱりね。
そうそう
そう、それをすごく俺は切っていって、
うん
うん、なんかすごく感じたね、うん、ああいいもん見させてもらえたっていうか。
芸術家トラニーだからね。
え、いやいや、そんなそんなことあんのかな誰も認められてないんで、もっとなんかもう世の中的にね、なんか認められたら芸術家トラニーですけど。
いや別にお金もらわなくてもね、
まあね、
芸術家は芸術家ですよ ね、ま
あ、ね、ね、そうそうそうそう、
はい、
切ってね、良かったっすね。
良かった、あの東京駅、おすすめですよ、
うん、東京駅の丸の内口からすぐ、うん、もうあのアメムにもやられずダイレクトアクセスできるしね、
うん、
あとあの切ってのはその中のあの元郵政、
うん、局長の
部屋の
部屋ね、景色良かったね、
再現、局長の部屋を再現した部屋っていうのをね、
うん、
あの建て替えられた後にもちゃんと移築してね、
うん、
ちゃんと置いて置かれてんだけど、その局長の椅子とかそういうのはね、全部取っ払われてるけど、
うん、
その局長の部屋の中にね座って、 ちょっと静かな写真見たりできるけど、
うん、
その、郵便局長の元郵便局長室の窓から見える東京駅がいいね。あれはちょっと良かったね。
ね
え。24時間とか朝から夕方までなんかこうあれだよね。ちょっと景色多分変わっていくから面白い見れるよね。
そうだ ね。お弁当持ってあそこで座ってたの楽しいかも。
多分食っちゃダメだろうけど。
あ、そうなの。
食っちゃダメだろうけど。
そうですか。だって休憩室だよあそこ。
いやでも飲食はダメなんじゃないかな。
本当？
あの任天堂のね、あのなんだっけ、ゲーム、なんだっけ忘れた忘れた、 3DS やってたお姉ちゃんとかいたけどね、あの中で。
あ、そうなの。
3DS はやってたけど、でも飯はダメなんじゃないかな。あ、まあ、分かんないけど、あの本当に郵便局長、元郵便局長室おすすめです。
うん
ね、うん、あとはあのー丸の内といえば、あれ3月までだっけ2月までだっけな、あの丸の内イルミネーションがやってたじゃん。あ、
バレンタインあたりじゃ
んぐらいか。じゃあまだこの配信するときは間に合うかな。
うん、
あ、そう、あのイルミネーションがね、
はい、
1点何キロにわたってザーッとこう丸の内の真ん中のね通りを、有楽町、うん、まし拠点、あの支店、うんうん、出発点は新橋あたりから、
はい、
新橋あたりからずーっと有楽町を越えて丸の内の方まで、
はい、
あのイルミネーションが綺麗でね、
綺麗でした、
良かったですね、あれもね。あれもずっと歩いていくとね、あのイルミネーションも綺麗だし、
お店も、ね、
イルミネーションのね左右にね、
そう、
おしゃれな店がいっぱい並んでてね、
高級店
がね、さすが丸の内って、でもう本当に日本有数の高所得者層がわんさか勤務してるとこだけあって、
はい、
やっぱこういろんなものの価格設定がね、
キラキラしてるね、
キラキラしてる、価格設定までキラキラしてたね本当にね。いや年収さ、大体この辺の人たち平均年収1000万ぐらいあんのかなとか思いながらね、
ね、
ああそうだね、月にそうだから、まあね、だからその月に自分お小遣いね、やっぱり10万20万とか使える人だとね、やっぱあれぐらいのもの食うのかなとか見るのかなとか思いましたな、レストランとかもな。 あれ寝てる、
大丈夫です
大丈夫ですか、大丈夫ですか、あったかい中ね、
気持ちよくて、
気持ちいいね本当、でもここ気持ちいいね。でもまあそういうね丸の内で、
はい、
そのお高いね、高いところでお茶とか飲むのもいいですけど、今日みたくこうやってね、
はい、
なんもない江戸川の、土手の上に車止めてね、太陽の光浴びながら、足の裏に太陽を当てながらね、足の裏で温められた、この太陽に温められて血液がこう体にぐわーって回ってくる、この血液の循環を感じながら、
両方なんか近いっていうかいいよね、その田舎じゃないけど、うん、こういうのんびりしたところもあるし、
うん、
ちょっとすれば都会にも出れるし、私いいところに住んでるなと思って、
うん、またそれ自分が今自分いいとこ住んでますよアピールですか、
アピールっていうか、いや、いいとこだったなと思ってさ
あ、自分の選んだ
選んだっていうか、まあトラニーがここがいいんじゃないって言ってくれた。
あ、そうですか、よかったですね。そうそう、いやそれはだっていろいろ俺がちゃんとお連れしてるからですよ、車とか、ちゃんと案内してるからですよ、それは
行こうと思ってもさ、すぐパッと行けるじゃん、電車で1時
間。あ、まあ電車でね行けてやするからね、そうだね、よかったっすね。
東京駅もさ1時間以内に行ける
もん。まあね、そうですね。でもあれでしょ、最近なんか東京に住んでちょっと困ったことがあるんでしょ。
一番ね、
うん、
一番日常的に嫌なことは、うん、救急車の音。
救急車の音？
そう、あの機械的な、なんだろう、こう、なんていうの、宇宙人が何乗ってるような。
救急車の音って違うの？
違うよ、あんな音じゃないもん。
あ、そう。
そう、 なんていうかな、
救急車の音って全国共通じゃねえの？
宇宙人が運転してそうな、なんか
宇宙人が運転
音、
もうなんか円盤で飛んできそうな感じ。
そう、
そう、岡山違うの？
なんかすごい怖いんだよね、あの音が。
あ、そう、こっちはそういう恐怖感慣れてないのかな、
気持ち悪いと思って。
救急車の音がでも気持ち悪いって結構きついね。
なんか結構しょっちゅうこう来るから、うん、気持ち悪いなってのと、あとやっぱり地震が多い。
あー、地震ね。それは俺もね、東京に引っ越してきた時はね、なんでこんなにこっちは地震揺れるんだと思ったよ。
そう、 あ、地震だと思った。トラックだったけどね。
あ、何、違うよ、違うのか、違うのか。ただ単に住んでるとこ地盤弱いだけじゃん。そう、地震ね。そう、
地震。でもこの間震度4があったよ。
ああ、この間ね。
そう、うん、だってマギーが今までの人生で一番最大震度が4だからね。
あ、そうか、人生で感じた震度が4。
阪神淡路大震災の時に岡山にいた震度4が最高なんで。
ああ、そうか、そのだから、その今まで感じた最高クラスぐらいの揺れが結構頻繁にこっち来ますよみたいな。
そう、
そう、
そのためにトリに地震地震って言ってメールして。
分かっとらよ、そんな
地震、地震だよ、今地震揺れてるって。
しょっちゅう、こんなしょっちゅうですよ、こっちはね。
誰もね、相手にしてくれないんだよね。
そうだよ、だってしょっちゅう揺れてるもん、グラグラグラグラ揺れてんもん。
だから地震だよ、地震って言って、ちょっと誰かに発信しないと不安で仕方なくて。
ああ、そうかそうか、大丈夫ですよ、そんな
地震だよ、地震。
こっちはだからしょっちゅうこうやってグラグラ揺れてるから、でっかいのはまあなかなか来ねえんじゃねえのっていう、なんかみんなちょっと思ったりしてるわけよ。
だから最近ね、地震が起こった時に怖くないおまじないっていうか。
ほう、
そう、
なんなん、どんなやつ。
え、あ、ナマズくん今日も動いてるなって。
いや、だから前も言ったじゃん、ナマズくんが動いたから地震来たんじゃねえ、来るんじゃねえ。
そう思うと、まだこうなんかちょっとこう、なんていうの、
安心できると。あ、そうか、自分なりに、ね、安心できると。
そうじゃなかったらもうすごい怖くて、
うん、あ、そうなんだ、
まあ、どうしようと思って。
あ、そうかそうかそうか、
ジタバタしちゃうから、
まあね、女一人暮らしだしね。
そうだよ。
あ、そうか。
で、なんか物置く時も地震が来ても落ちたようにと思って置くのね、
全部。そう、あ、そうなんだ。
そう、
だ
から怖くってカタカタカタカタって言うと、で、地震来る前に分かるのね、私。
え？それこそあなたナマズ？
ナマズの調教師。
ナマズ調教師って何？それこそナマズじゃん、あなた。
いや、なんか、あの、分かる人は分かるよ。
それはだからちょっと最初にその地震、そのちょっと組んだよ、一回揺れがちょっとゆっくりと。
違うって。
さあ、そんな、それって地震予言者になれんじゃん、そんなの。
いや、でもさ、1時間前とかに分かるわけじゃないから。数分前に、例えば寝てる時に、
いや、
パッと意味がなくて目が覚めるの。
いや、数分前に分かったらかなりすごいよ、だって。
わかるよ。
嘘でしょ。
本当だって、本当。絶対こう目が覚める。寝てたら目が覚めるの。目が覚めて、なんで自分で目が覚めたか理由がわかんないのね。
う
ん、でもうこう、普通に、
うん、
目覚める時のすっきり、こう目が覚めるんじゃなくて、眠たくても目が覚めるのよ、その時は。パッと目が覚めて、何かわかんないけど目が覚めたと思ってると、しばらくするとカタカタカタカタカタって揺れてくるから、ああ地震だったんだと思って、
ああそう。
そしたら職場のおじさんも、ああ俺もそうだよって言われて、
二人して二人してなんかちょっとおかしいんじゃない
ですか。おかしくないよ。おかしくないって。
あ、そう、分かった。じゃあ今度さ、地震起きる前にさ、うん、そのちょっと前に地震あれ分かるんでしょ。
分かる。
だからその時すぐ俺にメールちょうだい。メールじゃなくてワン切りでもいいよ。ワン切りでも。
そんなね、それが分かんないんだって、理由が。その時はすぐ、
いや、でも目覚めたら地震、一応眠くても目覚めたら、じゃあ一回俺にワン切りしてよ。それで俺が、それで、そうだな。
そんな時間もないよ、
多分。その余地、いやいや、その余地10回ぐらい、それで地震が起こったら、じゃああなたのことを、正式に、
地震、ナマズちゃんって言って。
ナマズちゃん、あ、そうだ、ナマズちゃんってしようか。地震予報士と、命名しましょう、勝手に。
あ、そう。
あ、
だって
本当だよ。じゃあそうして、じゃあ、
いやね、田舎に岡山に住んでる時は、
うん、
あの音が聞こえたの。
は？
地震の来る前は、
ああ、
コーって地鳴りが聞こえたの。
それはだってある。それはあるじゃん。それはよくあるじゃん。地震来るとき、あ、来るぞって地鳴りするじゃん。
よくあるの？
あるよ。だって地震来るときってこう、わーって来るじゃん。地鳴りが後ろ、遠くから地鳴り来したりするじゃん。
あ、そう。
そう。それはあるよ。あ、それは感じるときある。それではみんな感じるじゃん。地震来るとき。
あ、そう。
そうそうそうそう。
へー。
余震っていうか、なんかちょっと来そうな、遠くから来そうな感じある。
それで目が覚めるのかな。でもそれ聞こえ、いやでもさ、こう都会だったら聞こえないじゃん、地鳴り
って。あ、分かった。じゃあ今度、うん、あ、地震かもと思ったらすぐにワン切りして、メールだと地震かもワン切りして、
分かった、
それでちゃんと俺が証明してあげる。そこは認めよう、それはね。はい、
10回ね。
まあ、じゃあ時間がそろそろ時間になってきましたんで。まあね、いろいろあの慣れないこともちょっと、
あれ言いたかったのに、地震雷ハゲ親父って。
それ言うタイミング、それ自分でないだけじゃない
いつ言うの？
言えてないし。
待ってたのにな。
待ってたんだよ。まあ、突っ込まないと、そういうのは突っ込んでいかないとね。うん、まあ、突っ込むのは俺ですけど。
そう。ボケても突っ込んでくれないからね。
今俺もボケたけど突っ込んでくれなかったよね。じゃあ今回もお相手はトラニーと
マキーでした。
マギーのボイスメモ、そろそろお別れの時間となりました。お付き合いありがとうございました。感想、要望、野望、願望、あなたからのお言葉は maggie0208@gmail.com でお待ちしています。それではこの後も素敵な時間をお過ごしください。次回お耳にかかれる日を楽しみにしています。お相手はマギーでした。